もしもし。
はい。
はい、テレホン人生相談です。
お世話になります。よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、59歳です。
59歳。はい、結婚してます？
結婚してます。
はい、ご主人何歳ですか？
はい、同い年で59です。
お子さんは？
息子が24歳、長男で、はい、大学の5年生です。医学部に行ってます。
はい、
娘が大学2年生です。
ああ、そうですか。今4人で暮らしてる。
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい、娘のことなんですが、
はい、
人間関係を作るというのがものすごく下手で、
はい、
大学には普通には通っているんですが、
はい、
心を許せるお友達みたいなのもいなくて、自己肯定値がすごく低くて、本人もすごく劣等感が強くて、
はい、
元を正すと多分私たちの育て方というか幼い頃からの接し方が原因だったんじゃないかという確信といったら変ですけどがありまして、
はい、
高校1年生ぐらいの時に、
はい、
リストカットをしたりとか、自分をすごくこう、もう生きていても意味がないとか死にたいとかっていう時期がありました。
はい、
この時に育て方とか接し方が本当に間違っていたっていうふうに反省して、あなたはあなたのままでいいんだよっていうふうな接し方に変えたんですね。
うん、
で、普通に大学受験もして普通に生活をするようになっているんですが、うん、
はい、
逆に私との居心地があまりにも良くなりすぎてしまってですね、どうしてもこう気を許せる人が他にできないようになってしまったように思うんですね。
はい、
それで今回たった2ヶ月だったんですけども留学をしたんですが、
はい、
本当に人間関係がうまくいかなくってものすごく悩んで帰ってきたっていう状況もありまして、
はい、
仕事をするようになったら私こんなに人のことを気にしてたらとっても鬱になってやっていけるのかなみたいなことを半分まあ冗談めかして言うんですね。
うん、
今後その彼女らしくこう立ち直らせるって言い方変ですね、フォローしてあげたらいいのかなっていう思いがあってで、ご相談のお電話をさせていただいた次第です。
はい、あなた自身は非常に人に気を使って心を許す友達みたいなのが、
はい、
いたんですか、いないんですか？
はい、いました。どちらかというと性格的には外交的というか、まあ、もちろん自分はどういうふうに思われているかっていうのはすごく気にするタイプだと思うんですけれども、
うん、僕が聞いてるのはむしろそっちの方で、はいはい、あなた自身の心の中でね、すごくあなたは気にするタイプだったの？それとももっと言えば外から見えるあなたと実際のあなたとにはかなり大きな違いがあった、
はい、そうかもしれないですね。ものすごく気にするタイプではあったと思います。
ですよね。それとあなた自身がものすごく気にするタイプであることに、
はいはい、
あなた自身が否定していましたよね。
そうですね。
ということは、
はい、
うん、あなたがおっしゃったお嬢さんというのは、
はい、
あなた自身の姿そのものじゃないの？
でもあそこまで気にするかなっていう気はするんです
ね。うん、だからすごくあなたは気にしていた。だけど実際の行動はあなたの言葉で言うと外交的だった。
はい、はい、
だから自分で自分の実際の姿を自分の意思から追放してね、
はい、
実際の自分とあなたが外で見せている自分との間に大きな違いが昔からあった、
はい、ああ、そうですね、あると思います。
で、その本当の自分をあなたは否定していたんですよね。
それは間違いないです。
うん、あなたはそういうかつての自分を絶対絶対に自分が自分を許していなかった。その許してない自分を許すためには、
はい、
このお嬢さんを、
はい、
あなたはあなたでいいんだというような激しい言葉で言いながら、
はい、
徹底的にありのままのお嬢さんを否定していた。これがあなたとお嬢さんとの関係じゃないの？つまりあなたはお嬢さんを否定することで自分の両親の呵責から逃れていたんです。
はあ、っていうか罪悪感みたいなのをいつも持ってまして、私がこういうふうに娘をしてしまったんだっていう、そういう思いはずっと今もあるんですね。
うん、私がお嬢さんをこうしてしまったっていう罪悪感よりもね、
はい、
あなたがお嬢さんを 否定することで自分の両親の呵責から逃れていた、
っていうか、そのどうしたらいいのか本当に分からなくて。
そうですよね。それで、はい、じゃあ私どうしましょうっていうことですよね。
はい、そうです。
はい、分かりました。大変今日はそういう意味で素敵な先生がスタジオに来ていただいています。幼児教育研究の大原圭吾先生です。
ありがとうございます。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
今日の相談、私にはね、
はい、
お母さんの自己満足の相談かなと思ったんです。
はい、
今全部お母さんの言った言葉をまとめますとね、
はい、
まずあるがままの今の娘を受け入れたかった、今はそうしています。
はい、
リストカットがありました。
はい、
短期の留学もしました。で、娘は友達とうまくいかなかった。
はい、
これが私の残ってるキーワードなんですね。
はい、
もう一つが、えっと思ったのは、私はね、娘をこうしてしまったって言ってるんですね。
はい、
もう一つは、このままでね、社会に出るのは心配だって言ってるんです。
はい、
不思議と思いません？あなたの口からあるがままと言っておきながら、
はい、
娘さんはダメだとあなたは言ってるんですよ。
はい、
で聞きます。
はい、
0歳から小学校までですよ。
はい、
好きだったものは何でしたか？
絵を描くこととか本を読むことは大好きでした。
食べ物は？
食べ物はですね、いちごです。
あなたの手作りの味覚の味はないですか？
割と一生懸命作るんで何でも喜んでは食べてくれましたけど。
娘がいつも歌っていましたとかね、
はい、
このおもちゃが大好きでしたというのは記憶にありますか？
プリキュアというテレビアニメがあるんですが、それは大好きでした。今も大好きですが。
こんな話をするとお母さん嫌ってプイッとね怒ってしまうことってのは記憶にありますか？
あんまり記憶にないですね。
いかがですか？これが母と子の触れたあなたの感想なんです。
そうです、
ね、子供は絵が好きでしたよって時にどうしていつもこんな色を使うのかしらとか、これは関心なんですね。絵が好きだったは関心ではないんですね。みんなからの評価で絵が上手なんだねって言われて、ああそうかなんですよ。で、娘を何でも食べた、つまりあなたは意識しちゃいけないと、好き嫌いをお母さんの全てのものを受け入れなさいとあなたは伝えてるんだと私は思ってるんです。
そうですね。
ね、
本当にそうです。
そのお嬢さんが今、はい、短期留学したのはお嬢さんの希望ですか？
そうです。
私はこのジョーさんの仲間とうまくいってないっていうのはね、半分は違うと思ってるんです。あなたのお母さんだと楽しかったと言ってしまえばまた責められちゃう自分が、つまり子供にね、あなたはリンゴが好き、はい、それとも梨が好きって言った時に、本当は梨だったの昔はね、
はい、
でもお母さんが絶対にあなたはリンゴを食べなさいっていうのをメッセージしてるんですね。その訓練をお嬢さんはしてるんじゃないかと思ってるんです。で、なぜそれを私がきつく言うかというと、
はい、
高校1年の時のこのリストカットですよね、
はい、
これは絶対にお母さんの愛ですよ。死にたいっていうのはね、お母さんってことです。
それはもうそうかなっていうふうに、はい、
となるとお母様が先ほどおっしゃったように、このままね短期留学してもね、友達とうまくいってないからお母さん困ったわねって、お母さん喜ぶだろうと彼女は解釈してるはずなんです。でもあなたの中に満足感か達成感があるはずなんです。それが先ほど言ったように、私は娘をこうしてしまったって言ってるんです。再三。でも、娘の頃が分からなくなったんですよね。だったら分かる。でも、こうしてしまったってことは、もう娘さんっていう子育ての作品が良くないってことを、あなたが認めていて、この作品をどうしたらいいんでしょうかねって言ってるんですよ。
そうです。
だって、あなたがダメだっていう人間を、他者言えますか？ついでながら、私は娘に何かしてやりたいって。矛盾してません？
具体的にどういうふうにしていっていいかを教えていただけると大変あり
がたいです。具体的に例えばどういうことですか？いいですよ。
例えばですね、はい、朝こう電車に乗るじゃないですか。そうすると必ず LINE が入ってきて、ここの場所にこういうカフェがあったのに行こうと思ったのに潰れたから行かれなくなっちゃったとか、そういうことをあまりにも言ってくるんで、普通はお友達同士の会話だと思うのに、そういうことを言い合えるお友達がいないから、
なぜそこでそう考えるの？それ分からないじゃないですか。あなたがめんどくさいからよ、それ。
めんどくさいんですけど、一応、そうだね、みたいなことは言うんですけど。
娘さん好きなんでしょ？
好きですね。
大好きなんでしょ？
自分の思ったようにならなかったから、きっと受け入れられないっていうのが多分あるんだと思うんですね。
もう答えはそこじゃないですか。
うん、そうです。
つまりあなたは、 子育てが嫌いなんだ。
そう、あんまり好きじゃなかったと思います。
ね、じゃあお嬢さんを自分の都合のいいに扱いたいけども、娘さんその頃をあまり関心なかったのね。
ああ、そうかもしれないです。
今から大きなつけきますよ。
はい。
老後の結果は、子育ての通信簿って言いますよ。
まあ、老後ね、
そうですよ。
いただくというあれじゃないですか。相談相手にはなってほしいなって思う。
でもこの格好でお母さんがすでに今切ってますもん。今の段階だったらもう、ああ、お母さんは何言ってもダメだって、口ばっかりなんだって思いますよ。今言ってる LINE なんて、この子こんな気持ちいたんだってことわかるじゃないの。
いちいち答えてたんです、ずっと。
なんて答えたの？
それ残念だねとか、なんとか欲しい
ね
とか。
あのね、ちょっと待って、いいですか、はい、お母さん。
はい、はい。はい。
一番人間がね、苛立つのはね、あら、嬉しそう。あら、残念ね。あら、困っちゃった。ありがとう。これですよ。それがどうなっても、あ、こうだったって一つね、あなたの気持ちが添えてあればもう、話終わってるんです。それを、あら、残念ね。残念じゃないでしょ、これは。なんでお母さん、読んでないんだ、ちゃんとって思っちゃう。お母さん、この心が響いてますかってことをお嬢さん言ってるの。
はい。
もう一回言いますよ。
はい。
老後は子育ての通信簿ですよ。
はい。
わかった？そして、
はい、それは、はい。
手抜きの子育てと私も思いますけども、きついかな。はい、どうでしょうか。い
や、反論できません。
先生お願いします、
はい。ありがとうございます。
はい。
あの、先ほど言いましたようにね。
はい。
あなたはお嬢さんに話したことっていうのは、
はい。
あなた自身の話なんですよね。
それは間違いないですね、
うん、だからお嬢さん関係ないんですよ。ちょっとお嬢さんのこと何にも言ってないんだもん。勝手にお嬢さんはこうだとあなたが決めつけてんの。あ、つまりあなたはもう絶対に認めたくない自分の性格があって、
はい、
それを自分の意識から追放して自分の無意識に追いやったんです。そしてその自分の無意識に追いやったその性質をこれが娘だっていうふうに言って、そしてその娘を非難することで、私が救われているというのが構造なんです。
はい。
だからどうしたらいいって簡単ですよ。本当の自分から目をそらさなければ全部解決しちゃうじゃないですか。
具体的にどうしたらいいですか？
だからそこなんです。
はい。
あなたが変われば、もうこんなの何でもないことですよ。これなのに、
はい、
分かってると言いながら、
はい、
どうしたらいいでしょうっていう言葉は、
はい、
私は今先生方の言うこと何にも分かっていませんということを宣言したことなんです。
あのどうしたらいいですかというのは具体的にどういうふうにしたら、
だから具体的にっていうことは そういうことですよ。自分から目を背けないってことです。
はい、目を背けない。
だから何と言ってでも本当のことから目を背けたいってもそれだけなんです。死んでも本当のことは認めたくありません。それがあなたの本音。何でもないことです。自分が認めてない自分を認めさえすれば全て解決します。よろしいですね。みんなそれが嫌で自分から目を背けて不幸になっていくんです、
はい、
幸せになろうと思えば必ず幸せになれるんです、
はい、
あなたは必ず幸せになれます。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
自分が認めたくない自分の性格を無意識に追いやってそれを他人だと言って非難すること、そして自分を救うこと、それが投影です。